大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
You know, Susan, I've been meaning to ask you about mm-hmm. your experience of learning Japanese, which I think, can be applied to our studying English.
It's true. There are some similar learning strategies. And in my case, over the years, I've become fluent in Japanese, although not perfect by any means, but comfortable enough to, you know, work in a Japanese office or talk with friends about a variety of subjects. However, when people ask me how long it took me to become fluent, I never really know how to answer. Though I had some early exposure to the language as a child when I lived here with my family, and I studied it seriously in college, most of my improvement comes from seeking out opportunities to speak, read, listen, and write Japanese on a daily basis. And I think that this can be applied to learning English, certainly. After I achieved a certain level of fluency, I felt I had reached a kind of plateau. And I realized that I had missed out on some exciting job opportunities because I thought my Japanese had to be absolutely perfect. So I kind of avoided them, I guess, or turned them down. But I then realized that the only way to improve would be to seek out these daunting challenges, and things really began to change then. I've gladly accepted opportunities to speak in front of groups of up to 700 people and to conduct training programs in Japanese, and more recently, even to interview people in Japanese on television. My language might not be perfect, but both my language and my confidence improve with each new experience and each new challenge. And I think sometimes that fear, maybe combined with perfectionism, may keep a lot of Japanese people from seeking out opportunities to speak English. But I say, don't worry about that, and also don't think that just because you live in Japan, it's impossible to become fluent in English. It certainly helped me to live in Japan to improve my Japanese, but I've met a lot of people who've never lived outside of Japan who speak English very, very well. As they say, where there's a will, there's a way. So if you look for opportunities to challenge yourself, you're bound to improve. And by combining language learning with things you already enjoy, whether it's playing tennis or cooking or watching movies, it won't feel like studying at all.
なるほどね。まあ、以前からですね、スーザンさんに日本語の学習経験から我々が学ぶことができることがいろいろあるんじゃないかと、そういう話をですね、どういうふうに日本語を勉強したかっていう話を聞いてみたいなと思っていたわけですが、まあ、ご存知のようにもスーザンさんはパーフェクトじゃないけど、仕事をするのに特に困らない程度にはできるようになったということについていろいろお話をしてくれましたが、こういう際にこういう英語の表現の仕方を知っていると便利だなと思うようなことがいくつか今のスーザンさんの話の中にありましたね。例えばそんなに困らない程度に話すことができるという際にですね、カンファタボーだと感じるね、こういう言い方も覚えておくと非常に具合がいいと思いますね。これはまあカンファタボーっていうと心地よいって、まあ、辞書行くとまあ載ってるわけですよね。でもちろんこの椅子はカンファタボーねとか、そういうふうにも使いますけれども、その I feel comfortable、何そんなに困らないでできるっていうことですよね。それからですね、 early exposure っていうような言い方も使われましたよね。 early exposure、 この exposure っていう単語もですね、使いよう考えようによっちゃですね、もう全然違う意味になりますから、もともとはもちろんですね、 expose するって露出するっていうことですから、そのまま直訳しちゃうとね、なんだか分かんなくなっちゃうのね。 early exposure、 早い露出、ね、早い露出はなんだカメラの話かと、あるいはエクスポージャー、ただ露出というふうに訳すとですね、いやらしいおじさんの話かっていうようなね、そういう感じになっちゃっても、これはもう全然トンチンカンに、なってしまいます。実は言葉に関して、特に言葉の学習についてエクスポージャーっていう単語を使うときには、その言葉を触れる環境に置かれるっていう時にエクスポーズされるっていうふうに言うわけですね。ですから日本に来ることによって日本語にエクスポーズされる環境に来た、だから子供の時にそういう環境に置かれたっていうのが early exposure、 早い時期に日本語に触れる環境、そういう経験ができたっていうことを言ってるわけですね。まあそんなわけで、 エクスポーズやエクスポージャーっていうのもこんな風に使うといいなということですね。それからですね、途中でですね、プラトっていうね、単語。もしかして、それはなんか、哲学者の名前かと、まあ勘違いする人もいるかもしれませんが、まあこれは言葉の勉強をしていて、ある程度のレベルまでね、これ言葉だけじゃないんですけどね、テニスやスポーツなんかもそうなんですけど、最初はね、まあ例えばスキーなんかすごくいい例だと思うんですけどね、生まれて初めてスキーの板を履いたって、今日ね、初めてスキーやったのよって言っても、その日の夕方くらいにはもう暴言でね、曲がりながら降りてこれますよ。大体そこまでの上達はね、すごく早い。でそれから少し滑れるようになって、パラレルにだんだん近くなって、こうスキーが揃ってくる。少しそれで滑れるようになる。テニスもそうですよね。ある程度のところまで結構早く上達するので、そこからが難しいんですね。それでその状態になったところで結構続くんだね、この状態が。こっからさらに上手くなったら大変で、これ安定期に入るのね。まあある程度の力量のところで安定しちゃって、その安定状態をプラトーな状態っていうね。そっからぐっともう伸びていくと、例えば日本語でも英語でもお金が取れるくらいの力量になるって大変なんですよね。ですからその途中の安定期っていうのはプラトーっていうのね。で、私はぜひこの表現を皆さんに覚えていただくといいんじゃないかと思うんですけど、Where there's a will, there's a way っていうふうに、まあ、スーザンさんはですね、我々にアドバイスをくれたわけですけど、これはまあ有名なね、ことわざで、意志のあるところ道ありっていうんですね。つまりやる気さえあればできるようになりますよということで、ぜひですね、外国語はやはりですね、続けていくことだけに意味があるわけですから、練習やめちゃえばまた下手になるわけですからね。まあこのポッドキャストもですね、続けて聞いていただくことだけなんち意味があるのはね、練習やめたら下手になる。ぜひこれを覚えておいていただくといいと思いますね。 Alright, let's go on to the phrases of the week.
Okay, we're continuing our look at useful verbs, and today's is take.So first, we will look at take, meaning to understand something or assume something. For example, I take it you'll be finding a new dentist after that terrible experience.
さあ、基本動詞のですね、会話的なこの用法、というのを取り上げてやってきています。Go, come ときてですね、今回は take ですね。今の take の例文をそのまま覚えるとすごくいいと思います。もう一度お願いしましょう。
I take it you'll be finding a new dentist after that terrible experience.
ですね。この場合のですね、take の使い方は、I take it とこういうふうにまず言うこと。I take it。ね、これ固めて覚えておくといいですよね。まとめてね。これで、I understand というようなね、言い方でこう、話を切り出すのに、何々だそうですね。という感じでこう切り出せるですね。非常に会話で具合がいい表現ですね。
Yeah, the next phrase is to take someone's word for something. So for example, I'll take your word for it means that you'll believe someone, especially when you don't have a lot of experience or knowledge of whatever it is you're talking about. I'll take your word for it. Or you could also say, take my word for it, just meaning believe me.
なるほどね。さあ、この使い方はですね、take 誰々's word という言い方です。そこに for it というのをくっつけたりくっつけなかったりしますけれども、基本的な意味としては信じる、believe という動詞と置き換えてもいい使い方ですね。ですから、2番目の例文のように、相手に向かって take my word とか take my word for it。私の言うことを信じてくださいよ。いうふうに、まあ、言うこともできるとこういうわけですね。もう一度聞いてみましょう。
I'll take your word for it.
ですね。I'll take your word for it. あなたがおっしゃってること、私、もちろん信じますよ。というのをひっくり返して、私が言ってることも信じてくださいよ。Take my word というふうにも使えると。
Now, the next one is to take someone's side or to take a side.And that means that there's some sort of argument happening or there's an issue with two sides, so two positions. And you decide to agree with or go with one side. For example, someone might say, "Why do you always take her side?" And it means that you're always agreeing with her instead of me.
ですね。take 誰々 's side ということで、まあこれはこのまま訳しても結構意味が通じますね。誰々さんのサイドを取るっていうのは誰々さんの味方をするということですね。まあ多くの場合、議論、ディスカッションをしていると。そういう文脈で、誰々の意見に同調するという意味で、誰々さんのサイドを取る。今の例文ではですね、どうして彼女の味方ばっかりするんだよと、彼女の側にばっかりつくんだよと、そんな言い方になりますね。もう一度聞きましょう。
Why do you always take her side? Okay, and finally we have to take effect. And that means something will begin or will become effective. For example, you could say, when will the new policy take effect?
これはtake effect, EFFECT ですね、effect. Take effect でまとめてぜひ覚えましょう。何かがですね、効力を発する、実施される、そういう意味なんですね。例えば法律とかね、新しい規則ができた、そういうものが発行する、効力を発する。それが take effect でありますね。さあ、それではもう一度聞きましょう。
When will the new policy take effect?
ですね、今のは新しい policy、政策がいつ実施されるのか、あるいは効力を発揮するのか、そういう意味でありますね。Okay, I hope you enjoyed the program.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチャルセミナーでは皆さんにできるだけナチュラルスピードでネイティブの英語に親しんでいただこう、まあこういう考えでスーザンさんには普通のアメリカ人と同じようなスピードで話していただいています。どうですか？ちゃんと聞き取れていますか？全部聞き取れる方、ちょっとわからない部分がある方、まあ様々だろうと思います。そこで今回は特にスピードについていけなくて、聞き取れない、まあそんな時に大変便利なボイストレック DS4050、まあこれに搭載された遅聞き再生機能というのをご紹介しましょう。例えば遅聞き再生が使えるのはこんなスピードのフレーズです。
I've really put my foot in my mouth yesterday.
これを遅聞き再生で聞いてみましょう。こんな感じですよ。
I've really put my foot in my mouth yesterday.
どうでしょうか？音程が変わらないので違和感なく聞き取れたのではないでしょうか。 I really put my foot in my mouth yesterday. まあこんな風に言ってますよね。口の中に足を突っ込む。まあもちろん直訳するとそんな風に言ってるわけなんですが、やってみなくていいんですよ、ね、無理なんですから、さてクロスカルチュラルセミナーをお聞きの方なら、本当の意味お分かりですよね。自分の英語力に合わせたスピードで聞くことで、学習効果は大幅にアップします。ぜひ活用してください。